それでは今日の聖書箇所をお読みします。本日は、ヨハネの黙示録2章の1節から5節まで、教会備え付けの新改訳聖書では聖書の一番後ろ、最後の方の438ページにあります。それでは、ヨハネの黙示録2章1節から5節お読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたは非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。それでは初めの愛というテーマでドクター栗健栗原先生にお願いします。
おはようございます。今日も招いてくださいまして、ありがとうございました。2014年を迎えてから早くも一月余りが過ぎました。新年といえば正月にあたって、今年一年に自分は何をすべきか、どんな一年にしたいかを考えて、新年の抱負ニューイヤーズレゾルーションを決めるということがよくあります。皆さんはどうでしたでしょうか。残念ながら私自身を含めまして、多くの場合2月3月頃になると正月に自分が何を決意したのかも思い出せないということになりがちかと思いますが、初心に帰るという言葉の通り、節目となるときに自分が望んでいたことは一体何だったのか、何を大切に思っていたかを思い返してみることも、これは時として重要なことだと思います。それではクリスチャンにとって初心とは何でしょうか。キリストを信じる者として初心に帰るとはどのようなことなのでしょうか。初心にあたる言葉は聖書にはちょっと見当たりませんが、今日の聖書箇所にある初めの愛という言葉はそれに近いものだと言えると思います。今日はキリストを信じる者にとって初めの愛とは何なのか、この黙示録の言葉を通じて神様は何を私たちに求めておられるのか考えてみたいと思います。ヨハネの黙示録の第2章3章には、主イエス・キリストがヨハネを通じて7つの教会に向けて語られた戒めの言葉が記されています。7つの燭台と言われているところは7つの教会ということを示しています。今日の御言葉はその冒頭、エペソの教会に当てられたものです。エペソ教会が冒頭に来ているのは理由のないことではありません。エペソは当時小アジアの入り口となる港を持つ、その地方を切っての商業都市として繁栄していた場所ですが、旅人が通る交易ルートにあることもあって、主の福音もいち早く伝えられていました。使徒行伝を見ての通り、パウロは他のどの町よりもエペソに長く滞在してキリストを伝え、信徒たちを指導しています。テモテ、アクラ、プリスキラ、アポロといった有能な信徒たちがいたのもエペソであり、伝承では使徒ヨハネも晩年をエペソで過ごしたと言われています。いわばエペソは初代教会の中でも 花のような存在であったわけです。それでは主イエスはそのエペソの信徒たちにここで何と語られているのでしょうか。まずエペソの人々の堅固な信仰を褒める言葉が続きます。私はあなたの技と労苦と忍耐を知っている。あなたが悪い者たちを許しておくことができず、使徒と自称しているがその実使徒でない者たちを試してみて偽物であることを見抜いたことも知っている。あなたは忍耐をし続け、私の名のために忍び通して弱り果てることがなかった。つまりエペソの人々は神様のために働き、そのために非常に苦労を重ねつつ忍耐してきた。このことを主は喜んでいると言われているのです。エペソは女神アルテミスの大神殿のある女神崇拝の町であり、それだけでもキリスト者にとっては肩身が狭い場所だったのですが、それに加えて当時この地方には使徒たちの信仰から外れた間違った教えが数多く出回っていました。今日の聖書箇所のすぐ後にニコライ宗という教えのことが触れられていますが、これはクリスチャンはもう律法の教えに縛られていないのだから好き放題に生きていい、何をしても許されるとする快楽主義的な信仰のことだと思われます。エペソの人々にはこうした教えが神様の霊から来たものではないと見破るしっかりとした信仰と識別する力があったわけです。多くの苦難があったにもかかわらず、あなたたちは忍耐を重ねて希望を失わず揺らぐことはなかったと主イエスは彼らをねぎらいます。まさにクリスチャンとしては一度イエス様にこんなふうに言われてみたいと思うような嬉しい言葉ばかりです。しかしここで突然主は口調を変えられます。あなたに対して責めるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。そこであなたはどこから落ちたかを思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさいと一転して主は彼らを戒められるのです。一体エペソの人々は何をしたのでしょうか。初めの愛から離れるとは何のことでしょうか。この言葉だけからははっきりとは分かりません。当初の熱い信仰が冷めてしまったということも考えられますが、この前後の文脈から考えるとさらに深刻な状態に教会の人々が陥っていたことが実は想像できます。エペソの信徒たちは悪いもの、間違った教えを許さなかったとここでは強調されています。この文脈から考えられることは、彼らはニコライ宗などの教えに惑わされてしまった仲間を軽蔑して、彼らが悔い改めたにもかかわらずにこれを許さず再び教会に受け入れようとしなかったということが考えられます。もしかしたら自分たちが惑わされなかったことを誇りに思い、自分が彼らのように間違った信仰に落ち込まなかったのは自分が他よりも清く正しい人間だからだ、惑わされた人たちとは違う立派な信仰を持っているんだぞという傲慢な自負心を持ってしまったのかもしれません。主イエスはこれを初めの愛から離れてしまったと言われます。なぜでしょうか。キリストを信じる者にとって初めの愛とは何でしょうか。ローマ人への手紙5章にあるパウロの言葉がそのヒントを与えてくれます。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。 善人のためには進んで死ぬ者もあるいはいるであろう。しかしまだ罪人であった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。つまり私たちが神様のことも知らず、ただ自分だけのために生きていた時に、神様が私たちを文字通り命がけで愛してくださり、なんとか私たちをご自分のもとに取り戻したいと思われたために、主イエスが十字架にかかってくださった。これが神様の愛の本質だとパウロは言います。ヨハネの第一の手紙4章にはこのことが一層はっきりと書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちのために罪の贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。私たちが神様のために何かをしたのではない。神様の方から御子イエスを送ってくださり、十字架を通じてすべてのことを成してくださった。この愛をただで無償でいただいたからこそ、私たちも人を愛するのだと。これこそが私たちの信仰の土台、初めの愛です。もしこれを私たちが他の人より立派だから、何か見どころがあるから信仰があるのだと考えるのなら、この土台は崩れ落ちます。このような状態になってしまうと、私たちの祈りや礼拝はたとえ意識して言葉に出すことはなくても、神を私が他の人のようなものではないことを感謝しますというルカ福音書に出てくるあのパリサイ人の祈りと同じものになってしまいます。まさに初めの愛から離れてしまった状態ですが、皮肉なことにエペソの人々は正しい教えを守り通そうとしていく中で、この状態に落ち込んでしまったのだと思われます。これは実は大変ショッキングなことです。私たちは普通、もし正しい行いをして清く正しく生きているのなら、私たちは神様の道から外れることはない、信仰を失うことはないと思うのですが、エペソの信徒たちはイエス様直々に褒められるような正しい行動をとっていたにもかかわらず、結果的に愛を失い、信仰の土台から外れてしまったのです。そして主イエスにとってこの脱線は致命的なものです。そのことは、悔い改めて初めの技に戻らなければあなたたちから燭台を取り上げる、つまり主の光を取り上げてしまうという大変厳しい警告の言葉からも伺えます。主イエスの光が取り上げられれば、クリスチャンはもうクリスチャンではなくなってしまいます。この危険性は聖書の至るところに示されていますが、よく知られているのがコリント人への第一の手紙13章にあるパウロの言葉です。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしいシンバルと同じである。たとえまた私に予言する力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。愛のない言葉がここでやかましい打楽器に例えられているのは、 それがむやみに音を立てて自分をアピールするだけで、少しも神様のメロディーになっていない、メロディーすらないということを示すためでしょう。皮肉なことに、パウロがこの手紙を書いたのは、彼が他ならぬエペソに滞在している時であったと思われます。主イエスご自身もマタイ福音書第5章でこう言われています。あなた方は地の塩である。もし塩の効き目がなくなったら、何によってその味が取り戻されようか。もはや何の役にも立たず、ただ外に捨てられて人々に踏みつけられるだけである。この場合、塩の味とは、この世界に味付けし腐らせないようにする神様の愛と見ることができます。ティーリケという牧師先生はこれを世界のビタミンと言われていますが、クリスチャンにはこれが神様から恵みによって与えられています。クリスチャンからもしこの愛の塩味が抜けてしまえば、何の役にも立たなくなるという厳しい戒めがここに示されています。私たちはどうでしょうか。エペソの人々のような立派なキリスト者が落ち込む穴であれば、どのような人も気づかないうちにこの危険に落ち込む可能性があり、信仰は 100% 神様からの恵みだという大原則を忘れてしまう、あるいは意識しないで二の次にしてしまうという危険がいつもあります。ちょうど年に何度か初心に帰り、年の初めに決意したことについて思い起こしてみるように、私たちも神様がくださった初めの愛を思い起こして、そこに確かにとどまっているかどうか時折考えてみたいと思います。もしもそこから落ちているようなことがあれば、すぐに主のもとに立ち戻るようイエス様は呼びかけておられます。塩味が抜けてしまった場合、その味を取り戻すことができるお方は、信じる者を地の塩にしてくださったイエス様だけだからです。このように信仰の道のりを歩んでいく中で、自分が脱線していることに気がついて、また出直さなければならないということが何度か起こります。時として何度も同じ失敗を繰り返してしまうことがありますが、これが続くと何年経っても自分が成長していないように思えて気落ちしてしまうかもしれません。そんな時に励ましのヒントとなる言葉があります。意外な箇所ですが、ヨブ記一章にある苦しみの中でヨブが言ったものです。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢に帰ろう。この言葉はご存知の通り、財産や子供などこの世の宝をすべて失ったヨブが、私は何も持たずに生まれたのだから、何も持たずにこの世を去ろうとストイックに忍耐して語る言葉ですから、そんな重い言葉が一体何の励ましになるんだと思うかもしれません。しかしこの言葉を一旦ヨブ記という文脈から取り出して、信仰の道のりということに当てはめて考えてみると、実はとても豊かなイメージを与えてくれます。私たちが主イエスに出会って信仰の道を歩み始めたとき、私たちが持っていたものは何でしょうか。考えてみると、神様の恵み以外私たちは何も持っていませんでした。信仰の道のりが進み、神様との関係が成長している、神様のために働いていると思ったとき、私たちは何を持っていたでしょうか。ただ神様の 恵みしか持っていませんでした。信仰で失敗し、また一から出直さなければならないと思ったとき、私たちが持っていたものは何でしょうか。それもただ神様の恵みだけです。私たちは神様の恵み以外には何も持たずに、この信仰の旅を始めました。どんなに道のりが進んで、大きな働きをするようになっても、神様の恵み以外には何も持っていません。ですから、私たちが失敗して立ち戻らなくてはならない時も、ただ神様の恵みだけがそこにあるのです。だからこそ何回挫折しても、私は神様の恵みしか持たずに、裸でここまで来た。また裸で戻ろうと立ち戻り、主イエスと再び人生の道のりを歩み始めることができるのです。自分が持っているものは、初めから終わりまで主の十字架に示されているように、ただで与えられた神様の恵みだけだ。このことに気がつくとき、私たちは確かに初めの愛に立ち返ることができます。その時、私たちの中に塩味が取り戻され、主イエスの光が再び宿り、主の恵みを運ぶ器としてこの世界で用いられることができます。私たちがこの初めの愛から離れてしまうことなく、常に主イエスを見上げて歩むことができるよう、またもしもそこから離れてしまったときは、すぐに主のもとに戻ることができるよう、神様に祈りつつ歩んでいきたいと思います。最後に、初めの愛の要約というべきヨハネの第一の手紙4章をもう一度読み返してみましょう。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちのために罪の贖いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。愛する者たちよ、神がこのように私たちを愛してくださったのであるから、私たちも互いに愛し合うべきである。まことにその通りです。主に感謝します。アーメン。